おはようございます。南花です。平日の朝にお届けしています花ナビ。私が日々過ごしている中で楽しくなれたり元気になれるような情報や心にピピッときたものをピックアップして紹介していく番組です。今日は3月26日水曜日です。今週の月曜日に練馬 TV の、スタジオ収録を行いました。第2第4木曜日のお昼から配信している練馬 TV なんですけれども、去年の8月から配信を開始してもう10回以上なんですよね。結構回を重ねてきてるんですけれども、スタジオ収録はその配信のある週の月曜日っていうふうにざっくりのね、みんなで決めて予定を空けたりしてるんですが、まあここまでやってきたけどみんなどんな感じで見てるのかなっていうのを知りたいねってことで、実は練馬 TV としては4月7日にファンミーティングという、名の飲み会をやります。やっぱりね、回を重ねては来てはいるものの、実際のところみんなどんな気持ちで見ているんだろうとかね、こうしたらいいんじゃないかみたいなアイデアとか持ってるんじゃないかなってことで、そういう人たちに会いたいなってことで、視聴者と実際に触れ合う機会っていうのを、設けました。もちろん練馬区内にお住まいの方も来ていただきたいんですけれども、練馬区外から来ていただく方も大歓迎ですので、ぜひ、練馬 TV の Facebook ページチェックして、4月7日練馬で会えると嬉しいです。さあ早速前回の続きいきましょうか。今日私がピックアップしたいのはこちら、アナと雪の女王のアナ。前回私は松たか子のエルサが素晴らしいと力説しました。大絶賛でしたね。だけど実はですね、見る前から期待していたのはこちらのアナ、神田沙也加のアナの方だったんですね。なぜかというと、もう松のエルサがいいのはもう分かってると。で、松の舞台は今まで何度も見ているし、舞台でこそ輝ける人だから、もうエルサがいいのは決まってる。だけど神田沙也加の舞台っていうのは私今まで一本も見たことなかったんですね。で、神田沙也加っていうのは前から太地真央さんが好きだとか、すごくこうミュージカルにフォーカスしていろんな舞台にねチャレンジしていた子だったので、あ、なんかミュージカル女優としてある程度評価をされている人なんだろうなと思って、ただ見たことがなかったので、まあ、今回のミュージカル映画、この松に張り合うことができるのかなっていうところで、このアナ期待してました。それでまあ見る前から、あ、まあ、映画をね見る前から、まあ、ウォルトディズニージャパンのページに行って、まあ、YouTube とかいっぱい見るわけです。もちろん松のレッドイットゴーも何回も見たし、イリーナ・メンゼルのやつも見たけれども、この神田沙也加の生まれて初めてを何度見たことか、もうね映画を見る前にこれを何回も見てたんですけれども、それでねアナへの期待値がものすごく上がったんです。というのはなんかね、こうアナっていう子が、まあ、どういう子なのかってちょっとね紹介してみようかなと思います。アナはアレンデール王国の次女になります。明るく楽観的で大胆な性格の持ち主。幼い頃姉エルサの力で危ない目に遭うがトロールに助けられた。この時の記憶がないアナはエルザが心を閉ざした理由が分からず、仲良しだった姉との絆を取り戻したいと願っている。しかしその反面、自分を遠ざけるエルザになかなか素直になれない。閉鎖されたお城で育ったため、外の世界と恋に強い憧れを抱く。エルサの秘密を知ってからは、大好きな姉と王国を救うため、危険を顧みず旅に出る。この説明と、その生まれて初めての PV を見るとですね、もうなんかこのアナっていうのはラプンツェルに似てんじゃないかって思ってたの。で、私は塔の上のラプンツェルも大好きなんですけど、ラプンツェルももうこういう閉鎖的な、まあ、そうお城っていうか塔の上でずっと育ってきて、そこから外に出たことがないっていう認識だったので、もう外の世界にものすごい憧れを抱いていて、もういつか出たい、いつか出たいって思ってるんです。で、もうちょっと戻るとリトルマーメイドのアリエルもそうなのよね。あの子も海にずっといたけど、人間界ではどんなことがあるんだろう。で、船からこう落とされる落とし物でフォークとかいろんなものをこう拾ってきて、これは何に使うのかしらとかって思って、すごく好奇心旺盛な。で、私はもうアリエル大好きだし、もうラプンツェルも大好きだし、もう自分自身がすごくこう閉鎖的な 世界で育てられててちょっと語弊がありますけど、もうなんか外に出たくて出たくてしょうがないっていう、ちっちゃい頃から子供だったので、もうアリエルとラプンツェルにはものすごく感情移入をして見ていたんですけれども、その期待感がこのアナにもやっぱりありました。そして神田沙也加の歌う生まれて初めてがものすごく無邪気に、もう本当に外の世界も興味があるんだなっていうのがすごく現れていて、で歌も上手だし、でやっぱりお母さん松田聖子さんだからね、歌もちょっと聖子ちゃんに似たところがあってチャーミングなんですよね。だからもうアナ、神田沙也加のアナっていうのはどうなんだろうと思って見てました。で実際に映画館でそのアナを見た時に、あーこれは神田沙也加すごい素晴らしいと思って、やっぱりその無邪気さ、そして、使命感とかね、ラプンツェルもアリエルもそうなの、人のために、愛する人のためにって思って使命を持って頑張ろう、私しかできる人はいないって思うと、ものすごい力を発揮して冒険とか危険を顧みない行動に出るんですよね。でアナもそう、もう好奇心旺盛なところとか、もう楽観的明るいところとか、だけどシリアスな場面では本当に勇気のある行動をするっていうね、このアリエル、ラプンツェル、アナというこの3人の共通点があって、もう私大好きになりました。正直エルサよりもアナの方がなんていうのかな、自分に近いというか、途中でこう見てると、あ、私もこういうこと言うだろうなとかっていうのが何度も出てきたので、やっぱりこう自分自身を投影して、楽しんで見られたかなという感じがします。そしてアナが良かったというのはですね、これは神田沙也加のアナもそうだし、多分字幕のアナもそう、まあアナ自体がそうなんですけど、ものすごく恋に憧れを抱いている少女なんですね。まあずっと閉鎖的なところで育って、まあ家にある絵とお話できちゃったりもするわけですよ。で恋ってどうなのかしら、で戴冠式、お姉ちゃんの戴冠式で久々に1日だけ外の世界に出られるっていうのも、ものすごい期待感を持っていくんだけれども、今日はいろんな人と会えるのよね、運命の人と会えるかもっていうのが PV の最後にあるんですけど、もうそこから、まあ、運命の人に、まあ、最初の方でちょっと出会うんですが、もうねこれちょっと違う問題も警鐘を鳴らしているのではないかと思ったのが、運命の人探しにフォーカスしちゃうと、もう何でもかんでも、あこの人が運命の人かしら、あこの人運命の人じゃないわとかって、それだけでこう判断していくと、最初の方にアナがちょっとネタバレになりそうなので喋るのすごい難しいんですけども、まあ運命の人に会うんですね、アナが最初ね。だけどもっていうのがちょっとあって、もうごめん見てくださいだからね、こう運命の人って探しちゃうとそういうことになるんだろうなっていうのがあって、でも運命の人云々じゃなくて、もう自分のもあるがまま、それこそ Let it go とか Let it be っていう感じ、もう自分があるままで自然なスタイルで生きていった時に出会った人こそやっぱり運命の人なんだなというね、ちょっとネタバレかちょっと難しいですね、喋るのね。まあでも2人の男性が出てくるんですけど、アナにとっては。でも真実の愛っていうのはどういうことなのかとか、自分らしく生きるということはどういうことなのかとか、そういったこともこう訴えているような気がして、まあその婚活とかでね、まあ運命の人と出会う活動なわけですけど、ちょっとねそこにこうなんだろうな、自分の精神とかこう病んでまで頑張りすぎちゃうと、なんかあんまり芳しい結果が得られないっていうのは、なんかこのアナの事件からもなんかちょっと警鐘を鳴らされてるような感じがしたので、まあ私も運命の人うんぬんかんぬんね、まだ結婚してないですからありますけど、やっぱり自然なままでやりたいことをやっている時に出会った人が運命の人なんだなってい う, こう確信を得られて、アナに教えてもらったような気がします。ということで今日はアナと雪の女王のアナについて取り上げました。私お芝居とかミュージカルとかも大好きなんですけど、 ど、前回エルサのね話をした時、これはミュージカル映画ですって言いました。で、この映画のサントラを聞いてみたんですね。もちろん英語と日本語とありますけど、英語の方にちょっとフォーカスして聞いてみたんですけど、やっぱりね楽曲も素晴らしいし、表現力も豊かな人が揃っているようなので、ちょっと近々ね字幕版でも見たいなと思ってます。そして流れ的には DVD まで行くような感じがしますけどね、どうかな。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。